謎、ドキドキ、ボドゲ、ラジオ。
今宵、賢明なる選択を。そして、不使用のサイリン。
2本立て、
そうですね。あ、キーせずしてね、自分たちで勝手に2本立てで遊んだって感じですかね。
そうそうそう。
はい。というわけで、本日紹介しますのは、マダーミステリー。ああ、まあ、確かにね、今宵賢明なる選択を、
っていう作品と、
そして不使用のサイリン。はい、
そしては、
そしては私が勝手に言っただけで。
そうでしょ。そうで、一文みたいに聞こえた。
確かに。なるほど。あ、そうか。はい。うん、それ失礼いたしました。はいはい、一作目が、これから紹介する一作目がマーダーミステリー、今宵賢明なる選択を。そして二本目が、不使用のサイリン。
はい。
はい。
というわけで。どっちもね、はい、なんか、おうみたいな感じだね。
うん、ああ、まあ確かに、ね、はい。王様みたいな ね、はい、うん、感じですね。
はい。
はい、こちらの作品はですね、どちらも、海間隆明さんがシナリオを書かれていらっしゃる作品でございまして、かつどちらもですね、九州は福岡にあります、ハロハロミステリーさんでしか遊ぶことができない。美味しそう。
ハロハロ、ハロハロ好きです。
あのパフェみたいなやつ。
うん、
パフェみたいなやつ、
はい。
はい。ハロハロとパフェは何が違うの？
え？
ん？
ハロハロとパフェは何が違う？
うん、同じ。
かき氷。
かき氷。
かき氷だよ、下。
あ、そうなんだ。
あ、かき氷に美味しいプチプチのゼリーみたいなの入ってて、うん、美味しい。夏しか食べれない。
あ、そうなの？冬売ってないの？
はい、売ってないはずだよ。
あ、そうなんだ。
多分ね。
あんまりうちの近くミニストップないから。
1個見つけたけどね。
遠いの？
遠い。
あ、遠そうなんだ。はい、まあ、
あっちの
駅の反対側。
はい、
なるほど。まあ、ちょっと私はいいかな、
うん、
はい、まあ、ハロハロミステリー福岡店でしか遊ぶことができない、作品でございます。まあ、なんですけれども、今回なんとか無理を言ってですね、ハロハロミステリー福岡店の店長ロキさんに出張公演をしていただきまして、東京でね遊ぶことができました。
受付でんの？出張公演
受付なんか、ね、変な受け付けてるって言うんですか。受け付けてるかどうかは分からないんですけれども、ああの D で
広くは
送った、あ、 D で送ったというか、普通にサイトの問い合わせフォームで、
うん、
ご連絡したところ、
あ、じゃあやりたい人は連絡をすればできるかも。あ、
そうそうだと思います、
はい、
でその後やり取りをして何やかんやって来ていただくことになったということでございます。
はい、
はい、じゃあね、この今宵賢明なる選択をから先にご紹介していこうかなと思います、はい、まあ、ストーリー読みますか、はい、参りますね。王が殺された。夜明けまでに国王を殺した咎人を見つけ出し、新たな国王を決めなければならない。だが咎人は7人の王位継承権者の中にいる。王位継承をめぐる選択の物語開幕。
はあ、
ということでございます、
うん、
はい、いわゆる王位継承権物ってやつですね。
うーん、
権物って言ったけど、まあでも時々まだミスありますよね。
え、いや、もう分かんない、パッと思いつかない。
あ、そうですか。
はい、
なんかまあいくつかその次の後継者を誰にするのかみたいなやつ、
あ、
よくあるそのまだミスって、まあ犯人は誰か投票ってあるじゃないですか。
はい、
そのどっちかっていうとその拘束するというか、
うん、
ネガティブな感じの方のね、
うんうん、
で一方でこの、まあ、今回ケースで言うと、まあ、その王様が死んでしまったので、
うん、
次の王様を決めなければならないというわけで、うんうん、その次の王様も、まあ、投票で決めましょうということで、
うん、
そのまあポジティブな投票もあるタイプのマダミス、
うんうんうん、
そこそれなりに、まあ、時々ごく稀にあるんじゃないかなっていう、
うん、
まあ、気がしなくもないかな。
なるほど。
はい、いや、こちら非常に面白かったですね。私なんかあんまりその中身を調べずにというか、チェックせずに公演は遊びたいタイプなんですけれども、
うん、
まあね、なんかあんまり
最初ね、パッケージっていうかこうキービジュアル、
はいはいはい、
からはあんまりどんな作品か伝わってこなかった、
ね、確かにそうです。まあ、玉座が書いてあるだけです
から、すごいシンプルな、
ね、まあ、シンプルな、ね、
シンプルな感じ で、
そうです、ね、
タイトルもね、おおなんか選択すんじゃなっていうので、
うん
うん、あんまりこうファンタジーなのか現代ものなのか何なのか、
言われてみれば
パッと分かんなかったんですけどね。ね、まあ、ストーリー読めばね、はい、はいはいって思いますね。
はい、
ま
あ、かつ、そのハンドアウトの表紙を見て初めて、あ、こういう世界観なんだとか、
あ、そうそう、あ、
こういう人物なんだねみたいな感じで思いましたけれども、まあ、よくよくね、今ちょっと公開されてるストーリー読み上げましたけど、うん、やっぱこれといって別になんか特に明かしてはなかったですね。
うん、明かしてなかった、うん、
なので当日並んでるハンドアウトの表紙を見て、あ、こういう感じなんだっていうふうに思ったは思ったんですけれども、うん、まあでもそれはちょっとなかなか言えないです。あえて言うとね、うん、この7人の多い継承権者と
言って、こういうの、はい、ちょっとどっちかっていうと苦手系です、
ね。ああ、そうだったんですね。
いやいや、苦手系っていうか、はいはいはい、よくこう優先順位が高くてさ、はい、こうなんかガツガツするキャラクターみたいな感じじゃないですか。全員継承権があるとさ、いや、あんまりガツガツしたくないんですよね。なんだったら継承権ないキャラクターとかがいいなっていうふうに思っちゃうタイプの、
はいはいはい、
そっちの方に感情移入しちゃうタイプなんで、
わかります、わかります、私も、はい、結構近いですよ。
どっちかって言ったら第一を多い継承権とかのオラオラ系じゃなく、
あ、まあ、そういう観点で言うと、うん、あの7人のプレイヤー全員がこの王位継承権を持ってるのは、うん、この王位継承系のマダミスの中でもちょっと珍しいかもしれないですね。
あ、そうかもしれない。
うん、なんか今までよくあったのが、まあ、仮に例えばこの7人用であるとするならば、うん、王位継承権を持ってるのは、
あ、でも玉座の闇とかそうじゃん、
玉座、まあ、玉座は、まあ、玉座はそうかもしれないけど、
玉座を狙ってるじゃん。
玉座の闇はあのマダミスではなく、あれは玉座の闇というジャンルなんですよね。まあ、
それはそうか、それはそうか、それはそうか。
でも玉座の闇分かりやすいですよね。あれとかだって玉座狙ってる人たちが全体で5人ぐらいしかいないわけじゃないですか。そうそうそう、でどっちかっていうとその5人をどう盛り上げるかみたいな感じなので、
誰支持するみたいな。
そうそうそうそう、なので、まあ、そういった意味ではペコラさんはあの担ぎ上げられる側ではなくて、誰かを
担ぎ
上げたい側、みこしの下でこう支えたい側のプレイヤーである
ってことです。応援してる人に勝ってほしいみたいな、はいはい、
推しをね、
ファンの方です、
推しを押す、
はい、アイドルの方じゃなくてファンの方になりたいタイプですね、はいはい
はい、確かにね、はい、ダメスやってるとアイドルになりたい人もいれば、はい、あの推しを押したい人もいると、
うん、そうそうそう、はい、ペコラさんの
推しを押したいと、
好きな方ですね、
はい、まあまあまあ、これね、多い継承権もの好きな人はね、これ結構面白いんじゃないかなと思いますので、うん、まあ、なかなかね、あの、福岡に行かないと、遊べないんですけれども、うん、連絡をすれば、こう出張公演も応じてくれると思いますので、はい、うん、気になる方はぜひチェックしていただきたいと。
はい、
そしてもう一つ参りましょう。不使用のサイリン。これタイトルがね、もうかっこいいですよね。
こ
う、
これもね、またね、パッキービジュアルがね、
はい、
なんかふわふわーっと夜だーみたいな感じですよね。
ね、はい、なんかこの
家みたいな、
ね、森の中にこう家みたいのがあって、う
ん、まあ、ね、蓋を開けてみたらね、なんて書いてあります、ストーリー。
じゃあストーリー行きましょうか。はい、はい、ストーリー。300年に及ぶ人間と魔族の戦いは、一人の占い師がもたらした予言によって終わりを迎えた。
うん、
次の新月の夜、魔族軍が率いる不死身の王、不死王が姿を消す。予言通り不死王は行方をくらまし、魔族軍は混乱。その隙に乗じた人間の軍勢が魔族軍を壊滅させたのである、
うん、
長きにわたる戦いは人間側の勝利で幕を下ろした、
うん、
ところが戦争の終結から10年後、人々の間に不吉な噂が広がり始める。占い師が新たな予言をしたというのだ。不死王が復活する。その予言は真実か否か。
うん、
時を同じくして占い師の家に7人の男女が集う、
うん、
それぞれの思惑は交錯する中、深夜占い師の死体が発見された、
うんうん、
誰がなぜ占い師を殺したのか、本当に不死王は復活するのか、これは愛と真実の物語。
うん、こっちはね、またね、私知らないキャラクターをやりましたね。
あ、はいはいはい、あ、
全然未知のキャラクターをやりました。未知のキャラクターね、
はい、
別に希望というか、まあそれになってしまったって感じです、はい
は
い
は
い、
まあ、今回ちょっと改めてストーリー読みましたけど、これはちゃんとファンタジーものであることが分かりますよ ね、 ね
だいぶ 長くなりましたね、はい、ストーリーが。
人間と魔族がいて不死王なる存在がいて、まあ、占い師もいるっていうことが分かると、まあ、ちょっとね、なんかこのストーリーだけ読むと、まあ、あの古き良き剣と魔法というか、ね、
あ、なんかそんな感じがする。
そんな感じもありますし、
勇者とかいるのかなとか、
ね、うん、そうですね、そうですね、うん、いや、面白かったですね、
うん、
はい、
これまたなんか一風変わった感じでしたね。
そうですね、まあ、連続して遊んだっていうのもあるかもしれないですけれども、うんうん、まあ、直前に遊んだあの今宵懸命なるが非常にこうマーダーミステリーの王道みたいな、
確かに
あのところをあの作っていたとするならば、うん、この不使用の再臨は結構あの加山隆明さん の, そうです、ね、あの好みがあの詰め込まれていたのかなみたいな感覚もあってですね、うん、であの、まあ、これどうでしょう、その、まあ、宅によって違うと思いますし、特にこの不使用の再臨に関しては、うん、あのいろんな展開が、うん、あの中盤以降あり得ると思うので、うんうん、まあ、我々の宅ならではの体験だったかもしれないんですけれども、うん、ちょっとねそのバランス的に危ういというか、うん、あの割とこの物語が大きく派手に動くんじゃないかなっていうふうに思ったと同時に、うん、なんかその方がなんかいいマダミスなんじゃないかなっていうふうに思って、うん、あのまあ、賢明なる選択の方は多分非常にその何十回やってもこうちゃんとこう何そこそこの満足感はありそうですけれども、はいはいはい、不死後の再臨はなんか跳ねた時はすごい跳ねる面白さがあるんじゃないかなと思って、でより記憶に残るのはこの不死後の再臨かなというふうに思ったので、うん、私はねなんか不死後の再臨の方が結構好きですね。
あ、私はどっちもなんか小説として読みたいな。
あ、
めっちゃバックグラウンドがちゃんと練られてる感じでさ、まあ、
そうい
やもっと多分あったでしょ、いろいろこう、ね、なんかこのキャラクターもっとあれこれは見たかったみたいな。でもなんかハンドアウトはちょっと短いしまだミスだから全部書いちゃうとあれだからみたいなのをこうジレンマ的に感じましたよ。
はい、他の人のハンドアウト読むとね面白かったです、はい、というわけでちょっと本日はこれにてということで、はい、ありがとうございました。
バイバイ。